こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、というわけで、魚ラジオ第52回始まりました。
はい、この魚ラジオは、我々2人、はい、マッキーノと瀬島が、はい、音楽のこと、美味しいもののこと、はい、漫画のこと、はい、ゲームのこと、はい、などなど、好きなことだけ、ちゃぶ台挟んで、ダラダラ喋るラジオでございます。はい、第52回。始まります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。はい。まあ、通常更新だと思うんだけど。
まあ、普通ですよね、うん。別にどこかに行ったわけではないですからね。
そうですね。ライブは、まだですね。
ないね。
はい。
はい。
マキノ最近何かあった？
僕ですか？
はい。
何も。何も。
そうか。
仕事しかしてない。
そうか。
はい。
はい。
瀬島さん、何かありましたか？
いっぱいあった。
いっぱいあったね。
まずね、iPhone 4S 買いました
ねえ。
KDDI AU で、
おい、それ俺のじゃないのかって思いたいところですけど、
私のです。
本当に
そう、ちょっと違うんですよね、 iPhone 4とこの 4S
微妙にね。
そう、外側のなんか、ね、
アンテナ、
ね、そう、アンテナの切り込み的なところとか、
うん、
ね、あの音量ボタンの微妙なところが変わってるんですよね。
そうそう、うん、
本当にパッと見は全くマキーノの iPhone と変わんなくて、
うん、
うん、そう、カバーつけないとね、私のやつまだ丸裸なの。
うん、落としたら割れちゃうぜ。
うん。
酔っ払った帰り道に出そうもんなら、
うん。
つるっと滑って落ちるぜ。
それ君がやったことだよね。
そうだよ。だからこそ警告してるんじゃないですか。
うん。ご忠告ありがとう。
はい。
というわけで、なんか可愛いカバーをちょっと探してます。
はい。
はい。
ですね。
なかなかピンとくるのないね。
まあそうだね、うん、で数が多い分なかなかね、
うんうん、それになんかこの本体のフォルムと手触りと、
うん、
ちょっと気に入っちゃって、
うん、
今更シリコンとかのあのペタペタもっさりした手触り、
うん、もっさりで悪かったね、うん、シリコンカバーだけど、
うん、安全なのは分かるんだけど、うん、なんかね、
うん
うん、手触り含めて iPhone っていう感じがして、うん、今ちょっと、うん、
でもね、なんでしょうね、元の完全剥き出しなどですね、
うん、
結構ツーツー滑るんで、
そうだね、
割とね落ちますよ、
うんうん、私もだから最新の注意を払って持ってるんですけど、
うん
うん、やっぱね、ずっとカバンに入れっぱなしになってるね、
うんうん
うん、
わかります、
はい、
うん、まあ早いとこカバーを買うといいと思いますよ、
はい、
うん、
まあロフトかハンズか、
うん、
まあ、どっかで可愛いの、
そうですね、
はい、
うん、
ちょっと探して、
はい、
はい、
いいと思います
ですね。で、まあ、カバー付け次第、今この iPhone さんにも名前付けてあげようかな。
あ、物に名前付けるタイプですね。
タイプですね。
まあ、僕は基本もう iPhone ね、とか、
うん、
まあ、この収録したやつの Mac とかね、
うん。
あんまり持ち物に名前は付けない方なんですけど。
そうですか。
うん、
私なんかこう、オンオフする、
うん、
生き物的なものにはなんか付けてます。
うん、
なんか車とか、
うん、
パソコンとか、
うん、
つけますね、うん。今まで携帯に名前つけたことなかったんですけど、うん、iPhone はちょっとなんか、特別、
うん、
特別感があるじゃないですか。
すっかり iPhone にハマってきましたね。
うん。だってずっと欲しかったんだもん。マキーノが1年間ね、
うん、
iPhone 4、
うん、
使ってるのを横目で見て、
うん、
たまにね、調べ物するからって外で借りたりとかして、
うん、
欲しいなーって思ってたんだけど、もうソフトバンクだけは絶対に嫌だったので、言いますけど。
はい。
もうほんと待ってよかったよ。ほんとに。
私は AU からソフトバンクに行ったものですからね。
裏切り者。
うん。いいんだ。この1年間優越感得られたからいいんだ。
今私が優越感味わってるわけですが。いや、でもほんとね、マキーノの iPhone 4を触ってて、
うん、
インターネットの、あれ、速度とか、
うん、
YouTube 一緒に見たりとかしてたでしょ、うんうん、あれを体験して iPhone 4S を触ると、
うん、
全然違う。
早いっすか。
早いっす。
そうだ、さっき触ったんですけどね。
はい。
Twitter クライアントがなんか妙に早いんですよね。
うん。
日本語入力もiPhone 4に iOS 5入れて以降、
うん、
不便はないんですけど、
うん、
微妙ななんかもっさり感が、
うん、
コンマ1秒遅れてきてるような、
うん、わかるわかるわかるわかる、うん、今までそうじゃなかったのか、このコンマ1秒でも遅れるとやっぱりもたっとするよね。
本当だよ、
なんかもにょっとするというか、
ちょっとなんか改造してくれよって思うマグネットコーディングとかしてくれよって思う
なるほど
っていう感じでね、
うん、
もう来月にでも iPhone 5出てくれないかなと優位に立ちたいって思う感じですよ。
はい、
まあ、でもあれですよ、こう スイスイ動いてるのは容量が少ないからとかあるかもしれませんよ。
そうですね、まだほとんど何も入れてないですからね、うん、あの音楽データ以外。
私基本的にあのずっと空き容量 2,3 ギガとかついてますからね。
あ、それはしょうがないですよね、
うん、音楽バカバカ入れてますからね。
そう、うん、あのね、もうこれ iPhone 4S で 32GB、うん、ブラックなんですけど、うん、64とすごい迷ったんですよ、
うん、
ただね、どうせ 2,3 年ぐらいでもうバッテリーもへたれて、うん、まあ、使い物にならないだろう、うん、そしてその頃にはもう iPhone 5とかね、
うん、
6とかね、うん、出てるかもしれないじゃないですか、
うん、
もうそうなるとやっぱ32でいいかな
って、うん、それはわかるね、
うん、
私次買うときは 64GB モデルにします。
それがいいかもね、うん、
だいぶ音楽絞ってもこれですからね、
うん、
はい、まあ、まあピローズ全部入れたりしてるからだと思うんですけどね。
ピローズド発展全部入ってるでしょ。
まあね、
うん、それは圧迫するよ、
うん
うん、
これでも削ってるんだけどね、
うん、まあまあ、でもあのほら iTunes のパソコンの方の、
うん、
あの音楽データ全部同期しちゃうじゃないですか。
まあね、
うん、しょうがないよ。
まあね、
うん、まあ置いといて、
うん、
でこの iPhone 4S ね、
うん、
私 Apple Store に直接買いに行ったんですよ。
そうでしたね、
うん、電気屋さんとかあの au ショップじゃなくて、
はい、
心斎橋もね、
Apple
Store あるじゃないですか。
ありますね、
うん、並んでたらマキーノと偶然会ったね。
そうそう、あの別の用事でね、お互い外出してて、
う
ん、
そうそう、
うん、あ、並んでるって
並んでた、うん、DS やりながら並んでた、
ね、最前列いましたね、
はい、
次の番かなっていうの。
そうですね、びっくりした。
ちょうど私あの時あの猫カフェに行って、
ああ、そういえば言ってましたね、
その帰りで、
はい、
猫欲を満たされた帰りですよほわーって感じですね。
まあそれは置いといて、
うんうん、
であのアップルストアのスタッフさん、
うん、
まあ、基本的にすごく親切で、
うん、
あの接客態度も素晴らしい、
うんうん、
ので、まあ、待つのも全然苦じゃなかったんですけど。
そうですね、
うんうん、で申し込んで、
うん、
本体を手にするまで、
うん、
まあ、本体のパッケージというか、
うん
うん、を手にするまでは良かったんですけど、
うん、
その後、まあ、初期設定を、
うん、
まあ、サービスしますので、
うん、と、
ね、だから開けて、
うん、
あの、Apple ID とか、
うんうん
うん、あとはこのメールアカウントを追加したりとか、
うんうん、
そういう設定を、まあ、あの、一人でやるのもあれなので、
うん、
あの、専門のスタッフがサービスで一緒にやりましょうという、
うん、いいね、ま
あ、うん、あったんですよ。
それあのソフトバンクでこれ買った時はあのなかったからね。
あ、そうなんだ。
てかそもそも閉店間際に行ったからそんな暇がなかったっていうね。
ああ、
うん、
はいはい、
早く帰れって
思った。いや、そりゃそうだろ。
おめえを早く帰れっていう感じ、
うん、
ね、うん、
まあね、あのマキーノの iPhone 触ってたことがあるとはいえ、
うん、
あの 1から起動させるのはもう全く分かんなかったので、
うん、
まあ素直にお願いして、
うんうん、
で、あのApple ID を作るのに、
うん、
まあ、パスワードを作ってくださいと。
そうね。あ、持ってなかったもんね。
そうなんです。うん。うん、もともと持ってた iPod も、
うん、
iPod mini で、
ね。
ね。6、7年前のものだから、
うん、
Apple ID 何それ状態じゃないですか。
まあ、iTunes 使ってても、そこで全然曲も買ってませんでしたからね。
そうですね。
ね、
うん、必要がなかったので、今まで Apple ID 使って作ってなかったんですけれども、うん、で、まあ、今回、iPhone 買ったし、
うん
うん、まあ、これは作ってた方がいいよなと。
まあ、それがないと iCloud も使えませんからね。
そうそうそうそう。うんうん、で、まあ、Apple ID を作って、うん、パスワードを設定して、
うん、
で、このタッチパネルでの入力、
うん、
まあ、難しいだろうからっていう感じで、
うん、
スタッフさんが、まあ、パスワードを紙に書いてくださいと、
うん、
なんかアナログだなと思いながら、
うん
うん、で、パスワードって大体今ほら、アルファベットの大文字と小文字と、
うん、
それから数字、
うんうん、
この3種類を絶対組み合わせて、
うん、
8文字以上でって言われるじゃないですか、
うん、
なので、
うん、
用意したんですよ、
うんうん
うん、大文字も小文字も数字も入ってるやつ、うん、で紙に書きました、
うん、
でそのパスワードに私、うん、数字の0を使ってたんですよ、一部に。
そうですね、
はい、
う
ん、でちゃんとアルファベットの O と区別がつくように、
うん、
数字の0って真ん中に斜線入れるじゃないですか。
まあ大体ね、
うん、プログラマーの人とか手書きよくやりますけれども、あれもちゃんと入れて、
うん
うん、数字の0ですって、
うん、
で設定してもらったら、
うん、
帰ってからね、
うん、
マキーノと一緒に iPhone4 を開けて、
うん、
パスワード入れてみようとしたんだけど、
うん、
無理なんだよ ね パスワードが違います違います違います違います、うんうんうん、パスワードをお忘れですか画面に移行する始末ですよ、うん、何回間違えたかねあれ
だいぶね、
うん、でマッキーノがあって思ってあるパスワードを入力したら、うん、スルッといけたと。
そう、あのゼロのところをね、うん、O に変えたらピョッといきましたからね、
う
ん、
そう、
どう俺のひらめき
すごいドヤ顔してたよね。いやでも本当にありがとう。
いやこれはまさかって思ったらほんまやったっていうね、
うん、
まあ、あのひらめきっていうかその、うん、イージーミスではと
なんてありがちな ね、
ね、その後ちゃんとねあの正しいパスワードに戻して
はい
本当に
ね、アップルストアの方でもこういうヒューマンエラーしますから、
うん
うん、これから iPhone4S 買う人気をつけてね、本当に
本当にね、
うん、
あの本当あのスタッフの人とパスワード復唱しながらやるべきですね。
いやまあそれはさすがにあのパスワードを口に出すのはダメですよ、
うんうん、だけどじゃあせめて上にあの、
まあ、カタカナゼロですとかね、そうそうそうそう、O ですとかね、うん、
時々そのなんかあのネットで買い物した時とかに、
うん、
こうなんだ認証番号とかメール書いてる時も、
うん、
あのサービスによって末尾にあのカタカナでもう一回書き直してるのある
よ。ああ、ありますね、
うんうん、本当 A、B、C みたいな感じで、
うんうんうん、あるあるある、うん、数字の1とね、アルファベットの小文字 L とかね、
そうそうそうそう、
間違えるから、ね、
それが、ま、間違いやすいからっつってね、
うん、あるいはそういう間違いやすいものを、うん、あのもう一切使わないとかね、
まあね、
うんうん、そういうプログラムもあるから ね、
うん、そうは言ってもね、
ね、こうやって手で設定するものはどうしてもね、
うん
うん、
あの皆さんあのもし紙にパスワードを書くときはね、あの振り仮名を忘れないようにって、
はい、
これで防げるはずです。
はい、
うん、これあれだね、あの瀬島さんがこう一人暮らしの状態でね、
うん、
買ってたらもう泣いて暮らす時がなかったですねこれね、
うん、もう iPhone なんかいらない
ね
言ってたね、
言っただろうね、
うん、
うん、これはイライラするね、
うん、
いやでもよかったよかった
よかったよかった、本当にありがとうございました、その説は。
いやいやいやいや
というわけで今はあの iPhone ライフを、
はい
はい、楽しんでますので、あ、携帯の電話の、ね、番号とかメールアドレスは一切変わらないので、
はい、
うん、
知ってる人はそのままで大丈夫です、
ね、はい、うん、もうこれだから au にしといてよかった、
楽ですね、
楽です、うん、何にも変える必要ない、メールアドレスだって、だって私 7,8 年ぐらい変えてないよ、
楽だね、
うん、
私はもう iPhone に変えてから連絡の取れなくなった人も多分いるんじゃないかなと、
あ、
うん、一回って伝えてたはずなのに、
うん
うん、切り替えてなかったのか、
うん、
あのずっと繋がんなかったけど大丈夫みたいな、
うんうんうん、
あったあった何回かいやいや、こうこうこうですよって、
うん
うん、
なるほど、
ありますね、
はい、
まあでもあのあれですよ、もっとあのアプリとか入れてフル活用していきましょう、う
ん、はい、うん、いやもう今です十分活用してるので、の身の丈で、
うん、
でいいです。
でも今乗り換え案内とかも入れてないじゃないですか、
まあ、入れてないですけど、うん、まあ、必要になった時に入れます、
うん、
はい、なんか必要でもないうちにあれこれ、うん、あれもいいなこれもいいなって言っていくと使わないやつ絶対出てくるから、
それでまあポイッとせないんですよ、
なかなかそれがめんどくさくて、
そうか、
うん、もうそれだったら必要な時にダウンロードした方が私はいいかな、
うんうん、まあまあそれもね、
うん、
ええですね。
はい。
うん。
人の使い方に口挟まないでくださいよ。
すいません。なんか目の前に、すごいいいものがあるから、もっと使い倒してほしいんです。
あげないよ。あげないよ。
くそ。ティム・クックさん、早く iPhone5 出してください。
まあ、置いといて。
はい。
はい、まあ、iPhone4S おすすめです。
はい。
はい。かっこ、au に限る。
まあ、FaceTime も使えなくせに。
いらないもん、別に。
iMessage も使えなくせに。
別に使わないもん。
あれ便利だって。
そう？
だってあの、吹き出しでさ、
うん、
出るじゃない、会話が。
うんうん。
で、あの、送信は、E メールより圧倒的に早いんですよ。
あ、
で、毎回あの、ほら、メールだからさ、引用も消さなくていいんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
あの、本当にあの僕が iPhone4 買って、
はい、
弟、すでに iPhone 使ってる弟に、
うん、
E メールのアドレスを知らせたら、
うん、
この静寂がみたいに言われましたよね。iMessage のメッセージの方のアドレス教えろと。
あ、なるほど。
っていうのはあの 友達全員に通知してから言われましたからね、うん、もうなんか今更変えるのあれなんでって言ったらチッみたいな言われましたからね。
まあよくあることです。
あります。
はい、まあ、弟君も後から気づいたかもしれないじゃん。
まあね、
ね、
うん、そうそう、じゃその過ちをと思ったら、
はい、
ね、
そもそも使えない、ね、
あれでも使えないからこうなんだ、使えないのなんで俺の方がダメみたいな感じになってるんですか今。
そう、
あれ
そう、
くもうやめた、もうやめた、
もう不毛だからやめましょう。
やめよう。
うん。まあそんな感じで iPhone おすすめしてるんだかしてないんだか、
はい、
よくわかんないですけど。
そしてあの魚ラジオではあの瀬島さんの iPhone の名前をあの募集しておりますので。
募集しません。
しません。
私がつけるんです。
はい。
ダメです。
わかりました。
はい。
なんかね、そんなにメール来るラジオじゃないんで、ちょっとでも送りやすくしようかなっていう戦略ですけど。
いや。
いいですか。
うん。名前は自分でつけます。
わかりました。
はい。
あのコーナーが消えました。
はい。
まあ、あのコーナー消えましたけどお便りは引き続き募集しております。
はい、はい、まあオチをつけたところで、
はい
はい、次のコンテンツいきましょうか、う
ん、はい、
はい、
あれですね、最近買った音源シリーズでいきますと、
はい、
ちょうど今日これ収録してるのが11月2日、
はい、
文化の日の前の日ですね、
はい、
ですが、発売日は今日なんですけど、
はい、
まあ、フラゲでは
い、
ゲットしてきましたね。
はい、
何を買ってきたんですか。
はい、雷雲の、メジャーデビューからセカンドアルバム、
はい
はい、スマッシュディスワールド、
はい、
買っちゃいました。
はい、
はい、1日の夜にゲットしてきました。
はい、
はい、
ですね。
え、
もう聞き倒してますね。
はい、
はい、ニコニコしてきましたよ。
ニコニコですね、
うん、はい、ここからずっと瀬島のターンですよいや俺も話すけどさ、
はい、うん、まあ、キーのも聞いたでしょ。
あ、まあ大体聞きました、
一通り。
うん、
うん、DVD もついててね、
はい、
はい、
まだそっちは見てないですけど、映像自体はね、
うん、
あの今までネットの、ね、公式とかで、
あ、そうですね、
上がってました、
はい、
見たりしましたね、
はい、
うんうん、
いや今回もいいアルバムですね。
あ、いいですね、
うん、
うん、
なんというかこう成長したなーって感じ一言で言うと
そうですね、前よりもさらになんかね、
うん、
うん、まず勢いが違うというか、うん、
そうですね、
うん、
なんかこれツイッターでね、あの投資で聞いた時につぶやいたような気がしたんですけれども、
はい、
その前の、 あのメジャーデビューアルバムというか、うん、メジャーデビューしてから初めてのフルアルバム、
うん、
ブレインマジックショー、
うん、
と比べてみると、うん、あのなんだろうな、音楽性の美しさみたいなものは変わってないんだけれども、
はい、
なんというかこう1年間、
うん、
ライブを重ねて、うん、大先輩と
そうですね、ちょっときましたね、
レコーディングとかプロデュースとかいろいろな経験をして、
うん、
まあ、あのいい筋肉がついたんだなっていう、
ほうほうほ
う、うん、
まあそうでしょうな、
ね、
いろいろありましたからね、ヤングスターツアーとかね、
そうですね、
もしくはあのソロの楽曲を演奏してみたりとかね、
はい、
やってましたね、
はい、
うん、
でそうですね、そのブレインマジックショーでは音楽性の高さとか、
うん、
あとはその上野くんが書いている歌の世界観の繊細さ、
うんうん、
みたいなものをあのまっすぐに発信しているっていう印象がすごく強かったんですけれども、
うんうん、
あのミニアルバムスクラップショートサマーとか、
うん、
と今回の、ね、スマッシュディスワールド、こうやって時系列で追って聞いていくと、あのなんと言ったらいいのかな、こう聞いてくれる人に寄り添おうとしているのがなんかわかるというか、
うん
うんね、ブレインマジックショーはこうじっと聞くのがすごくぴったりなんですよ、
うん、
私の中で、
うん
うん、ただ聞き入る、
うん
うん、もちろんアルバムですからあの聞き入るのは当たり前なんですけれども、
うんう
ん、あの上野くんが発信するものをこう受け止める、
うん
うん、ただこのスマッシュディスワールドを通して聞くと、
はい、
あの一緒に歌いたくなるというか、
うんうん
うん、歌ってみようかなっていう気持ちにさせられる、
うんうん
うん、こう聞く側の、気持ちの動きというか、
うんうん
うん、たくさんライブをやってきてお客さんの反応とか、
うんうん、
生で感想をもらったりとかね、
うん
うん、そういう、直接的なリアクションをたくさんもらってこのアルバムができたんじゃないかなと思うと、
うんうんうん、
1年通してライブをたくさん見てきてすごく良かったなと思いますね、
うん
うんうん、
そうですね、
はい、
もうずっと見てますもんね、モザが来てれば来たらも
う、そうです ね、
ね、
それだって行きたいじゃないですか。
そうだね、
だってこんなにもその去年の11月から、
うんうん、
それこそ月1ペースぐらいで見てますけれども、うん、見るたびにやっぱり大きくなっていきますから、
うん
うんうん、 これはだって追いかけない手はないでしょ
う。そうですな、
うん、それでこういうその1年間の集大成を音源として、
うん
うん、こんなに洗練させて出してくれるんですよ、
うんうんうん、
嬉しいじゃないですか。
そうだね、ね、もう1年ですね。南ホイール、去年11月でしたからね。
そうですね、
もう11月ですから今年も、
はい、
1年経ちましたね。雷雲追いかけ始めて。
そうですね、
ね、
行ったライブは数知れず。
本当に、
はい、
そろそろ数えるのが大変になってきましたね。
そうです ね、もう数えるのやめました。
本当に、
はい、いいんです。
はい、
はい、
素晴らしい、
素晴らしい、
うん、
我ながらまた12日にあのタワレコのタワーレコードの、うん、梅田茶屋町店、
はい
はい、ヌー茶屋町にタワーレコードあるんですけれども、
ありますね、
はい、あのインストアライブに行ってきます、
はい、あの14時に6階イベントスペースでございます、
はい
はい、ですね。
あの、まあ、購入者特典という感じで、
うん、
あのイベント整理券を配布してるんですけれども、
うんうん、
あのまあ、見る分にはいいんじゃないかな、うん、フラーっと言っても、
あのてか聞こえるからね、あれ。
そうそうそう、
あの茶屋町店のイベントスペース本当にあの店のフロアにありますんで。
そうそう、販売スペース本当にあの隔てがあんまりないので、うん、
聞こえます聞こえます、
うん、前の方には行けないだろうけれども、
うん
う
ん、そうそう
そうそう、フラッと見てあの演奏スタイルとか生の音を声を聞いて、うん、あの雷雲を知るきっかけになってくれたらなと思うので、うんうん、このインストアライブツアーみたいな、
そうですね、
はい、
うん、
ものはすごくいいきっかけなんじゃないかなと、
はい、
はい、思います
ですね、はい、あの近くにお立ち寄りの際はぜひぬちゃや町の方までお願いします、
はい
はい、
また地方の方というか、まあ、関西以外の方はもう早速11月の5日からあの、はい、新宿で始まりますので、
はい、
はい、あのまあ、新宿とか浦和とか、
うんうん、
あとは、まあ、ヌーチャヤ町にも、
うん、
大阪にも来ますし、
そうです ね、
ね、今回はあの博多の方にも、
うんうん、
キャナルシティ博多の、
うん、
はい、
書いてますね、
はい、
うん、いいですね、全国アンギャ、
はい、
ね、
ですね、なかなか、九州の方とかは、
うんうんうん、
行けないとおっしゃってたので、
うん
うんうん、この時期に
いいですね、
いっぱい顔を打っていただけるといいなと思います、
うんうん、ですね、
はい、
インストツアーの、 あの最終締めくくりが広島っていうのが雷雲らしいですね。
そうですね、
ね、
はい、あのだってスマッシュディスワールドツアーも決定しますけれども、
うん、
そこもだってファイナルが広島ワンマンです、
ね、なるほど、
はい、どんだけ広島好きなんですか。
そりゃね、あのあこういうロックアーティストだというのにラジオがカープラジオですからね、
うん、
まだ聞いたことないけど、
ないけど
ね、
そうだよ、うん、iPhone を買っちゃったことで私そうなんだよ、雷雲のラジオほとんど聞けなくなっちゃったんだよ。
まあそうですね、
うん、うん、au のリスムウェーブという素晴らしいコンテンツを逃してしまったので、
うん、でもあれ多分もう潰れるんじゃないかリスムウェーブとか
ですよね、
まあ、iPhone とか出てきたから ね、
まあまあ置いといて、
うん、
雷雲の話に戻りましょう、
うん、
まあそんなあのインストアツアーが11月の5日から、
はいはい、
20日にかけて、
はい、
はい、まあ、土日ですね、いろんなところでやりますので、お暇な方はぜひ遊びに行ってみてください。
はい、
はい、梅田タワレコには瀬島もいます、
うん、間違いなくいます、
はい
はいはい、私も多分います、
はい、
よっぽど直前に急な仕事が入らない限りは行きます、
はいまあそんなわけで、はい、もしね、行く予定があるよとか、実際行きましたとか、
うん、
そういう方がいらっしゃったら、レポートのメールなんかもお待ちしてますので、
はい、
はい、
ね、
はい、というわけでひとしきり宣伝したところで、
でもうちょっと細かい話とかですかね、
はい、そうですね、まあ、魚ラジオ全曲解説、
全曲いっちゃうか、
いっちゃいますよ、
いいです
よ、はい、この間のスクラップショートサマーでもやったんですか。
そうでしたね、
はい、
はい、
まあ、今回は全12曲なんですけれども、
はい、はい、ですね、だから最初に始まるのがベランダの革命から始まっていきますね、
はい、そうですね、
うん、
なんか今回こうタイトル一覧をずらっと見ると変わったタイトルが多いね。
そうですね、
うん
うん、
まず表題曲 の、 スマッシュディスワールドが3曲目に入ってるのも、
うん、
目を引くし、あとはミニアルバムスクラップショートサマーから3曲、
うん、
アレンジを変えて、
うんうん
うん、出してきてますね。
ミニアルバムの曲が入ってくるとなかなかあれですね、
うん、
珍しいというか。
そうですね、
大体入らないことが多いけど。
そうですね、
まあ、はい、あれね、雷雲としてはスクラップショート様はシングル扱いらしいですからね。
そうですね、
あれはね、
はい、
うん、入ってますよということで、
はい、
うん、
まあ、スクラップショートサマーもミニアルバムにしてはなかなかあの内容の濃いものだったんじゃないかなと思うんですが、
うんうん、
こちらの今回の新譜スマッシュディスワールドも、
うん、
それ以上に。
そうですね。
はい。
いいものが出来上がりました。
ええ。で、全2曲、じゃあ1曲目のベランダの革命から、ちょっと解説していきましょうか。
はい。
はい。
お願いします。
はい。これね、雷雲を聞いたことがある人は、うんうん、まずこのイントロで驚くんじゃないかな。
イントロね。
うん。なんというか、このシャープを多用した、あの、音の作り方がアルバム全体通して見受けられるんですけれども。
特にこの曲は、その辺多いね。
そうそう。
なんか微妙に、なんかずれてるんじゃないけど、うん、普段となんか微妙に、
そう、ハーモニーがもうちょっと分厚くなっている感じが、うんうん、すごく素敵だなと思うんですよ。
そうですな、
はい、
うんうん、
かと思ったら、あの、なんと言ったらいいのかな、弾き語りのようなシンプルな構成の曲があったりとか、
うんうんうん、
あのサンプリングで作ったようなものがあったりとか、うんうん、本当に幅広く、
うん
うん、それでいてハーモニーを大事にして、
うんうん、
っていうあのアルバム構成になってるんですけれども、うんまあ、その中でもあの音の作り方が、あ、なんか変わったなというか幅が広くなったなって思うのがこのベランダの革命、
うんうん、
1曲目です
ですね、
はい。まあ歌詞としてはね、あのカラフルで甘くて苦いできたばかりの夢で踊るという歌詞があのサビにあるんですけれども、
うんうんうん、
このカラフルで甘くて苦いできたばかりの夢って、うん、マッキーの何だと思う？
ザ、まあ、なんだろうね、初恋とか、そのどこですか？できたばかり。
ああ、なるほど。
とかだと思ったんだけどね。
あ、
うん、なんとなくそんな、こうさ、こう、歌詞のイメージとかからして、
うん、
こう、やっぱりいつも通りこうね、
うん、
男の子と女の子が見えるんだけど、
うんうん、
どっちかというともっとその、スクラップショート様に出てくるよりもっと小さいような、
っ
ていうのが俺は見えたんですよね。
なるほど。
まだなんかそんなにこう、うん、
うん、
最このアルバム全体でところどころ悲しい描写が多いですけど、
はい、
まだそういうのは知らないというか、
うん、
と思ったんですけどね、
うん、
どうなんだろうね。
なるほど。なんというかこう初恋ボーイミーツガールの、まあ、初恋的な
っていう風に、うん
うんうん、
その辺かなと思ったんですけど。
ああ、なるほど、
うん、
そっかそっか。私これなんかあの雷雲のとって言ったらいいのかな、雷雲のなんかあの活動そのものって言ったらすごい大きな話になっちゃうんですけれども、
うん
うん、ライブを通したお客さんとの距離感みたいなものなんじゃないかなって、
う
んうん、この曲自体が、
はーはーはーはーは
ー、思うんですよ。うん、
ふむふむ、
はい。例えばね、このふざけたあのトレンドに唾を吐いたりとか、うんうんうん、そういう歌詞があるんですけれども、うんうん、まあ、ボーカルギターの上野くんは自分のことを、まあ、あのオールだなというか、
うんうん
うん、まあ、売れ線ではないと、
うん
うんうん、常々言ってます。
そうだね、
うん、ただそんな中でできたカラフルで甘くて苦い夢っていうのは音楽そのものなんじゃないかなって、うんうん、雷雲の、うん、
なるほどね。
そう。
そうかそうかそうか。
うん。
かそうだね。あ、そう言われてみれば確かに。
うん。
そっちの方がより深い感じです。う
ん、ありがとうございます。
いえいえ。
うん、ね。で、僕と君で世界を変えるっていう歌詞につながるわけですよ。
うんうんうん、
やっぱり雷雲の音楽を知ることで、あるいは雷雲が今まで、あの、雷雲を知らなかった人たちに出会うことで、
うんうんうん、
お互いに変わるものはあるよねっていう、
う
ん、すごく優しい歌だと思うんですよ。
なるほどね。あ、まあ、そうね、
うんうん。音楽一つで世界はこんなに変わっちゃうんだよっていう。
うんうん、
世界ってなんだろう、こう、この世の中全体とか世間とかじゃなくて、うん、あくまで自分の届く範囲の、手の届く範囲の世界なんじゃないかなと、
うん
うん、思うんですよ、
うん。
その世界の見え方っていうのも、あの、好きになった曲一つで変わっちゃうとか、
うん
うん、こうやってライブに来たり、新しい音楽を知ったりすることで、
うん
うん、明日からの世界がちょっと色がついて見えるんじゃないかなとか、
うん
うん、そんなメッセージが込められてるんじゃないかな。
なるほどね。
はい。
はあ、いいですね。
そうですか。
うん。
はい、
まあ、解釈が増えました。
はい。ありがとうございます。
自分の中での。
まあ、それを1曲目に持ってきたっていう、
うんうん、初心表明的な。
そうです ね初心表明面白いな。
うん、
そうだから
自分たちはこうだよっていうね、
うん、なのですごくなんというかこう知らない人にも間口の広いというか、
うんうんうんうん、
一緒に楽しみましょうっていう、
うんうんうん、
アルバムの始まりとしてはすごくいい曲順、
うんうん、
セレクトなんじゃないかなと、
うん
うんうん、曲自体もねこうちょっとポップな感じで、
うん
うん、飛び跳ねるようなキーボードが私すごく好きです、
うんうん、なるほ
ど
ね、
はい、
はい、
です、まあ、1曲目ベランダの革命でした、
はい、
はいはい、で続きまして2曲目、
はい、
ノーベンバーフールス、
はい
はい、これ、南ホイールで聴きましたね。
やってましたね、
はい、新曲ですということで
ハンドクラップしましたね、
はい、もうこれは曲調がすごく賑やかで、
うん、
曲の中にもハンドクラップのリズムが出てきて、
うん、
ライブでもキーボードのゴマちゃんが、
うん、
ハンドクラップをみんなに煽って、
うんうんうん、
非常に楽しい曲なんですけれども、うん、歌詞は悲しいね。
もうね、せっかくさっきの1曲目でね、
うん、
やれこっちは初恋だとか、
うん、
やれねこう出会うことで世界がね広がるとか、
うん、
一曲言いながらもう思いっきりね振られますからねこれで。
振られたのか、うん、自然に離れていったのかわからないけれども、とにかくもう会えなくなるっていう歌なんですよね。
それなのに美しい思い出もあったのに、
うん、
もう会えなくなるなんて、
はい、
ね、まあ11ね、ノベンバーフールズっていう感じですから、
うん、
ね、11月の嘘、11月バカですよね、
うん、
エイプリルフールとかけて、
はい、
うん、
そうです、
嘘でやってくれって。それである意味明るい曲って気もしますね。
そうだ ね、うん、明日になったらきっと嘘だよって、
うん、
言ってくれるよみたいな、
うん
うん、そんな感じなのかな。
そうですな、
うん、でここの歌詞で言うと、このもう会えなくなるなんて嘘みたいっていうのを必ず、うん、繰り返してるんですよ。
そうだね、
2回以上、
うんうん、
それが歌詞にも印刷されてるんですけれども、なんというか歌詞カードで見ても実際に聞いても、うん、この2回繰り返す意味というか、
うんうん、
がなんで2回繰り返すのかなってぼんやり考えてたんですけれども、うんうん、なんだろう、なんて言ったらいいのかな、その相手に対して言う嘘みたい、おどけて言う、
うんうん、
もう会えなくなるなんて嘘みたいっておどけて、
うんうんうん、
強がって言う嘘みたいと、本当に一人になっちゃって自分に聞かせるように言う嘘みたいに分かれてるんじゃないかなって。
ほうほうほうほう、うん、
本当に嘘じゃなかったっていう、
うんうん、
結末が用意されてる気がするんですよ。
なるほどね、
うん、
ふむふむ、
うん、なんとなくね、
うん、
うん、当てずっぽうですよ。
いや別にいい、
うん、
面白いね、
好き勝手喋ってるだけですよ。
いいですいいですうん、なるほどね、
まあ、そういう背景みたいなものも感じられて、
うん、
まあ、この曲を聴くと楽しいけれども切ない、
うん、もうライブだとね、これ非常に盛り上がりますけどね。
ね。
うん。
うん、
冷静に歌詞を聞くと、
はい。
ブワワってなりますね。
なりますね。
うん。
うん、
割とそういう曲多いからね。
そうだね。
うん、
はい。まあ、置いといて。
うん、
で、まあ、曲調的にはノーベンバーフールズでちょっと上げておいて、
うん、
で3曲目。
うん、
はい。アルバムのタイトル曲でもあります、スマッシュ・ディス・ワールド。はい。ここでまた曲調一気にガッと上げてきて、
うん
うん、すごくオルタナポップって言ったらいいのかな、
うん、
うん、
そうですな、
ね、うん、1曲目2曲目3曲目とどんどん勢いを、楽曲の勢いを増していく、
うんうんうん、
これ1曲目から3曲目まではドラムがバースデーの久原さんなんですよね。
今日じゃんね、
はい、
うん、
ね、いいドラムですね。
そうだね、
うん、
うん、聞き比べてみるとやっぱり差がねあります、なんか違いがありますね。
そうですね、
うん、うん、
誰がいい悪いとかではないんだけれども、
うん、
やっぱりこの曲にはQちゃんだなって思いますね、
うんうん、そうだね、
うん、そして音源でQちゃんのドラムの良さをじっくり味わって、ライブでモックンとか、
そうだね、
うん、ドラムの森さんとかね、あとは今時々入ってる小宮山さんかな、
うんうん、
元カットマンドゥーチの、
うん
うん、がどういう風に叩いてくれるのかなっていうのがね、
うん、
本当に楽しみでならない、 サポートメンバーが結構入れ替わるというか、たくさん参加しているあのバンドの音源っていうのは、そこが本当に楽しみですね。
そうですな、
うん、生で見るの前提でっていう、うんうん、でこのスマッシュディスワールド、うん、まあ、タイトル曲なので一番メッセージ性が強いのかなと思うんですよ、
うんうんうんうん、
どうですか、マッキーの的には。
そうっすね、
うん、
まあ、あのもう、まあ、世界を壊せみたいなね、
はい、
砕けとかそんな感じですから、
はい、
タイトルは割と強い感じですけど、
はい、
でも見てるとあれですよね、そこまでトゲトゲしてませんよね、
うん、うん、そうですね、
ねえ、なんつったらいいか、そうですね、まあ、さっきの瀬島さんのこうね、スラスラ出てくる考察が全然私口には出てこないので困ったもんだ
いや、思う通りに喋ってくれたらいいですよ。
うん、
じゃあ、まあ、まあ、マキノがちょっと言葉に詰まってるみたいなので、
はい
はい、勝手に語っちゃっていいですか。
はい、
はい、いいんですね。
はい、
はい、しっかり、
はい、
はい、で、このスマッシュディスワールドの歌詞の世界観みたいなもの、
うんうん、
これはあの前のフルアルバム、あのブレインマジックショーをちょっと引き継いでる感じがしますね、
うんうん
うん、あのブレインマジックショーもあのタイトル曲があるじゃないですか、
うん、
ブレインマジックショーという曲がね、
はい、
うん、そこであの見たくないものばかり溢れ出して気が狂いそうだとか、
うん
うん、ね、あの見て見ぬふりをしてまた生き延びるつもりかいっていう問いかけのような歌詞が特徴的なんですけれども、
うんうん、
プレインマジックショーが、
うん
うん、そこの、 あの世を拗ねたような、
うんうんうん、
ところを持ちつつ、うん、まあ、そんな世界を砕いてしまえと、
うんうん
うん、
一歩踏み出してますね。
そうですね、うんうん、そういう何と言ったらいいのかな、あの分かってくれなかったりとか、
うんうん
うん、あの見て見ぬふりをしてきたものがあるっていうのを分かった上で、
うんうん、
分かった上で世界を砕こうと、
うんうんうん、
あがきますよっていう、
うん
うん、そう、分かった上であがくっていうね、
うんうんうん
うん、
なるほど、
うん、
そういう感じですね。確かに今こう歌詞を見直していっておりますけど、
はい、
確かにその通りなら気がします、
はい
はい、
でこの君と、スマッシュディスワールドの歌詞の最後が、
うん、
まあ、君となら平気、
うん、
でスマッシュディスワールドと、
うん、
で締められているんですけれども、うん、この君となら平気の君っていうのも、
うん、
もしかしたらあの上の子にとってのゴマちゃんなのかもしれないし、
うん、
あるいはサポートの先輩方なのかもしれないし、
うん、
もしかしたら雷雲の音楽を好きと言ってくれる全ての人なのかもしれない、
うんうん、
分かってくれる人のは、となら平気だよ、
うん
うん、
確かに、
うん、分かってくれるあなたが好きだよっていう、
うん
うん、で曲調もそのなんだろうな、世界を砕くっていう意思の表れをこう、まあ、意思を表すように、
うん
うん、にぎやかな曲調になってるし、
うん
うん、これ本当にいい歌ですよね。
ですね、
はい、
うん、あのここから1曲目から3曲目までね、
はい、
あの勢い乗ってガーッとい って、
はいはい、
ここで1回ライブだったら MC が入るみたいな感じになりますよね。
ああ、入りそうです ね、
ね、
あでもスマッシュディスワールドの次はなんかもうちょっとこうもうちょっと賑やかな曲が来るんじゃないかな。
でもライブで全力で3曲やったら大体ブレイクありませんかね。
いやでもこの順番ではやらないでしょ。
でもあのインタビュー読んだら、
うん、
このベランダの革命とノベンバーフールスはまずセットになってると、
うん、
まあ、ライブでもこれは連続でやっていきたいと、
うん、
でまあ最後にその後に前半で、
うん、
その最初の一発目の締めみたいな感じで行きたいなみたいなことを書いてたけどね、
うん、あじゃ あ、 あのベランダの革命ノベンバーフールスとスマスディスワールドの間に何曲か挟むってことなんじゃない
かな、
うん
うん、でもなんか最初の方でかかりそうな曲よね。
そうです ね、
ね、
スマッシュディスワールドはなんならライブの最初でもいいと思う。
ああ、うん、なるほどね、
はい、
うん、
まあそんなあのセトリスト談義は置いといて、はい、まあ、スマッシュディスワールドでございました、
うん、
はい、で続きまして、
うん、
これは、4曲目はあのミニアルバムスクラップショートサマーから、
うん、
もタイトル曲のスクラップショートサマーと。
そうですね、
はい、
うん、 入ってきました。
入ってきました。で、これね、バッと聞いた感じでは、
うん、
ミニアルバム版とほとんど一緒なんですけれども、うん、もうちょっとなんか、ちょっと、
細かいところで、
うん、追加されてるものが、うん、音がありますね。
うん。
うん、なんというか、こう、お外で聞いてる感じ？
あのね、環境音がちょいちょい入ってるんですよね。
うん。
最初は、外で聞いてて、
うん。
本当に街の環境音かと思ったんですけど、
うんうん、
よく聞いたら最初の方でちょっと工場の音が入ってるんですよ。
あ、
廃車場でうんぬんって言ったじゃないですか、
うんうん、
だからなんかそこで、うん、工場に忍び込んでて、
うん、
その自分たちが今いるところでちょっと離れたところでなんか機械が動いてるようなね、
うんうん
うん、いいですよね。
なんかいいですね、
うんうん、なんか BGM なんて言ったらいいかな、
うん、なんかこう風景が
映像が出てくる
よ ね、うんうん、雷雲の楽曲って結構そういうところあります
ね。ありますあります、
うん、そこの曲の風景がプロモーションビデオじゃなく見えるというか、
うんうんうん、
プロモーションビデオがない曲でもなんか見えるんですよね。
そうですね、
うん
うん
う
ん、はい、いうことです、
はい、きっと見えてるものは人それぞれ違うと思うんですけれども
ね、
うん、
うん、前なんかそんな辺の話もちらっとそのラジオ関係なくしたことありましたね。
あ、しましたね。
ね、
はい。
スクラッチショート様はどういう映像が見えてるかみたいな。
うんうんうん、ね、あったあった。
うん。わりかし私実写っぽく見えるんですけど。瀬島さんは割となんか絵本みたいな感じで見えるんだよね。
そうですね。絵本というか紙芝居的な、
うん
うん、何かが見えます、
うん。なるほどね。
はい。
そうか。わかりました。
まあこれを聞いてね、も
う
聞いた人だけのスクラップショートサマーの世界観っていうのを、
うんうんうん、
教えてほしいななんて思ったりしてます、
ね、
は
い、メールフォームからお願いします。
あ、置いといて、
はい。
はい。では続きいきましょうか。
はい。
はい、次も、こちらミニアルバムスクラップショートサマーから、
はい、
カスタードクリーム、
うん、
名曲が出ました。
これはあれですね、この間のミニアルバムの時はピローズのピーちゃんこと、真鍋さんがね、
はい、
参加してたやつですね。
え、比類なきギターで、
うん、
うん、
本当に、
はい、
すごかったですね、あれはね。
ね、
うん、
なんというかミニアルバムの中でものすごくこう異彩を放ってましたよね。
うん、
貫禄。
本当に。
これが真鍋義明。
うん。
で、私前の収録でも言った気がする。
うん、
うん、
言ってた言ってた、
うん。それぐらいね、ピーちゃんのギターすごく印象強いよね。
うん。
うん、
ですね。で、今回入ってるのは、今度はバンドバージョンですね。
そうですね。
うん、
はい。ステージで演奏する時のバンドバージョン。
うん。
はい。これもなかなか。
私、やっと聞けた感じで。
はい。
うん、
私、最初に聞いたのが、スクラップショートサマーツアーだったかな。
僕がまだ行けてない、向かってる途中ですね。
そうですね。マッキーの途中から入ってきたもんね、
うん、
あの時は。
うん。
うん、そう、ライブで最初に聞いたんですけれども、うん、改めて音源で聞くと、やっぱりステージの記憶が蘇っていいですね。
これ、いいですね。
はい、
うん。
ミニアルバム版よりも、もうちょっとこう、なんというか、リズム体の土台がしっかりしてる感じで、
うん。
うん、非常に素晴らしい、ね、作りになってます。
なんか、うん、なんかこう、4人混然一体となってる感じというかね。
そうですね。うん。
ええですね。
はい。いいですよね。
うん。これは盛り上がる。
はい、
うん、
なんというかこう、ピーちゃんの入ってるカスタードクリームが、なんというかこう、ちょっとこう、レモン風味の涼やかな感じだとしたら、
うんうんうん、
今回収録されてるアルバムバージョンは、
うん、
なんかこう、ナッツの香ばしい香りがするというか、
うん、
例えになってんのかな、これ。
まあ、カスタードクリームも食べ物ですから、はい、食べ物で表すのはいいんじゃないですかね。
はい。
うん。ね。
はい、
甘くはないけど。
はい。
ですね、
はい、
うん、
でカスタードクリームでした、
うん、
はい、で続きましてデリシャスムーン、
うん
うん、これ全部英語詞ですね、
うん、
はい、大役が歌詞カードについてますけれども、うん、これはなんか本当かわいい歌ですね、
うん、
うん、
ですな、
はい、
なんかまあ歌詞だけ読んでるとね、
うん、
結構ネガティブな感じもするんですけど、
そうですね、
うん、
うん。
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 そうそうそう、そ
う。うん。
これでも曲自体は可愛いもんですよね。
そうですね、うん。ギターのハーモニーがすごく特徴的で。
うん。
うん。なんというか、口ずさむのにすごく、
うん。
いいかな。うん。
これはアルバム用にアナドに書き起こした曲と、インタビューで書いてました。
あ、そうなんですね。
うん。上野さんは割かし普段から、
うん。
こう、 日常的に曲を作ってるタイプなので、
うん、
あのアルバム出すってなったらじゃあ今までのストックからこれとこれとこれと、
うん、
タイプなんですけど、うん、まあ何曲かはあのこのアルバムを作るにあたってやったと、
あ
いうことですね。
確かに上野くん、普段から も,、うん、もう曲はいくらでも書けるからってさらっと言ってますから、
ね、うんうんうん、そうそう、タイプ的にね、いろんな人がいますからね、
う
ん。
そうですね。
作るってなった時に集中してガッとやる人も、
うん、
その時のテンションで作る人もいればね。
うんうん、
で、上野さんは基本的にもう、佐野さんと同じタイプというかね、
うん、
日常的に作っていてっていう。
ソングライタータイプですね。
そうそうそう。うんうん、はい、場合によっては10年寝かす曲が生まれるパターンですね。
ああ、なるほど。うん、
そうそう、佐野さんもね、そういう曲ありますからね。
うんうん。
コーナーゲインのエメルド C だったかな、あれ。めちゃくちゃ寝かせてたって。
ああ、みたいですね。うん。うん、
まあ、ちょっとそれは、よく見それましたけど。
はい。
そんな感じですね。
はい。うん、いやでも、あ、そうかもしれないですね。この、
はい。
メロディーの、
うん。
リズムと、
うん、
その、歌詞の、
うんうん。
メロディーのリズムがね、結構複雑で、
うんうん、
日本語の歌詞を当てはめるの、これ難しいんじゃないかなって思うんですよね。
あ、
うん、だから英語詞にしたのかなとか、うんうん、ぼんやり思ってるんですけれども。
なるほどね、
うん。鼻歌として口ずさむにはすごく気持ちがいいんですけれども、ちゃんと歌おうとするとものすごい難しいんですよ。
うんうん、やっぱりこう、歌うことを前提というかね。
うん、
テンポ前提というか、
うん、
そっちでしょうね。
ね、これはもうライブでピョンピョンするための曲ですね。
うんうんうん。うんうん、ですね。
はい。
はい。で、まあ、デリラスムーンでございましてね。
はい。
で、次の曲が。
次の曲が、これはもう先んじて、プロモーションビデオが公開されている、ブラインドフォトグラファーですね。
うんうん。
はい。ブラインドフォトグラファーをもう発売前から、プロモーションビデオを作って公開したり、
うんうん
うん、ライブでも積極的に演奏したり、スマッシュディスワールドというアルバムの中でもこのブラインドフォトグラファーを推してるわけです
よ。そうだね。
あえて表題曲ではないんですよね。
そうですな、
うんうんうん、でブラインドフォトグラファーを単体で聞くと、うん、なんだかやっぱり暗い曲に聞こえるんですよ、
うん
うん、ただスマッシュディスワールドというアルバム通して聞くと、うん、すごく前向きに聞こえる。これすごい不思議だと思いませんか。
そうですな、確かに、うんうん、あんまり聞いてる途中でなんか暗くなるなっていうのはなかったですな、
うんうんうん、そうそう、ブラインドフォトグラファーを単体で、
うん、
例えば YouTube でプロモ公開されてたり、
うん、
ライブで聞いてたりするじゃないですか、うん、で歌詞の断片的な記憶とか曲調とかを覚えてて、
うん、
これがこのアルバムに入ってるんだなって、
うんうんうんう
ん、なんか浮かないかなってというか沈まないかなというか、
うん、
まあとにかく変な感じにならないかなってアルバムを通しで初めて聞きながらちょっと思ってたんですけれども、
うん、
全然そんなことなくて、
うん
うん、あやっぱりこの曲が中核で良かったんだなと、
うんうん
うん、あそりゃこの曲も押すわっていう感じでしたね。
なるね、
うん、まあまあ、歌詞で言うと前ね、
うん、
スクラップショートサマーツアーで演奏した時もちょっと喋りましたけども、うん、まあ、素晴らしい世界が僕に嘘をついた、
うん、
美しい未来が僕を蹴り飛ばした、
うん
うんね、
これね、うん、いろいろ取れようがありますよね。
そうですね、うん、でこれ上野くんが何かのインタビューで言ってたんですけれども、うん、ブラインドフォトグラファーはブレインマジックショーに対してのアンサーソングであると。
うんうん
うん、
ブレインマジックショーはまああれですよね、
うん、
自分のさっきも言ってましたけどね、
はい、
ちょっとうちに閉じこもる感じというかね。
そうですね、
うんうん、
見ないふりをしてきたものに対してどうするつもりだい、
うんうん、
生き延びるつもりかい、
うん、
でブラインドフォトグラファーで答えてるんですよ、
うんうん
うん、
歌詞で言うと、新しい世界が、ふさわしい未来がそこで待ってるはずなんだとか、その辺ですかね。
そうですね、
そういうところとかね、
うん、まあ、世界は嘘をつくし、
うん、
素晴らしい未来だって簡単には受け入れてくれないけれども、うん、それでもその素晴らしかったものっていうのを切り取って、
うん、
それはそれで生きていこうっていう、
うん
うんうん、感じがしますね。
そうですな、
うん、なんというか素晴らしい世界とか、
うん、
美しい未来って、
うん、
なんとなくこう自分がどういう状況に置かれてても、うん、絶対値みたいなものとしてそこにあるじゃないですか、
うん、
自分がどんなに環境が変わっても、
うんうん、自分が思い描くものはね、
そうそう、うん、なんとなくすごく距離があって手の届かない感じがして今の自分では無理だっていう変な絶対値的なものがいろんな人持ってるような気がするんですけれども、うんうんうんうん、だからそれに嘘をつかれたり、
うん、
蹴り飛ばされたりしたところで、うんうん、これで生きていくしかないんだよなっていう、
うん
うん、そういうなんというかいい意味での諦めというか、
うん、
諦めない諦めっていうのかな、
うん、
が感じられるかな。
なるほどね、
うん、歌詞の中ではそう明言されてないんだけれども、
うん、
そういう感じがなんかします。
そうかそうか、
うん、
素晴らしい世界っていうのはあれか、その外の自分のこうのと別にあるとこじゃなくて自分の中にあるのですね。
自分が例えば目標としたりとか、うん、上野くんの言葉にするならば上野くんはよく報われたいっていう言葉を使うじゃないですか、
うん、
その報われた世界とか未来のことを言うんじゃないかな、
うん、なるほど、
うん、
いやそうだね、いや素晴らしい世界が嘘をついたから新しいなんだ
未来
へ行くっていうのがあるから、
うん、
どっちかというとその信じてたこととズレが生じてきたから、
うん、
じゃあそこはそこで置いといて、
うん、
さらに自分の理想のところを探すような、
あ
そうとも俺どっちかというとそういう風に見えたんだけど、
あーなるほどね、
そういう風に嘘をついたり蹴り飛ばしてきたりするから、
うん、
けどそこで閉じこもるんじゃなくて、
うん、
じゃあいいよ、俺は俺でまだ、
うんうん
うん、ふさわしい世界があると、
あ
とかね、というふうに俺は思ってるんだけど。
なるほど。
うん。うんうん、まあでも他の歌詞のね、バランスともいろいろもっと聞き込んでいきたいとこですけど。
そうですね。
なんとなくそういうイメージがあるんですよね。
うんうん
うん。
まあここは人によっていろんな解釈があっていいと思いますよ。
うんうん。うんうんうんうん、ちょっと今度そう今瀬島さんの意見を踏まえて聞いてみようかなと思います。
はい、
また変わってくるかもしれないです。
はい、というわけでブラインドフォトグラファーでした。
はい、
この曲は引き続き公式サイトでもプロモーションビデオを見ることができますので、
そうですね、
ぜひ、
はい
はい、聞いてみてください。
はい、
はい、では続きまして、
うん、
8曲目、
うん、
目つぶしの砂、
うん、
これなんかあれですね、ミニアルバムのコールタールみたいに、
うん、
歌の内容とタイトルがなんか一致しないというか、
なんかね
不思議な感じのする曲ですよね。
歌詞見直してみても、
うん、
なんで目つぶしの砂なんだろうっていうのがよくわからないというか、
そうそうそうこれちょっとなんか本人に聞いてみたいけれども、
うん、
聞く機会ないだろうから、
でまたなんかそれをなんか聞いて聞くのもやぼ、聞けたとしてもなんかやぼって気もするよね。
するんだよね。
その辺を考えて自分なりにね、
うん、
答えのないところを探すのがそうでしょうけど、
うん、
まあ言葉通りってことはないだろうしね。
うんうん、でも、ブラインドフォトグラファー、目つぶしの砂、
うん、
まあ、どっちも目を見えなくっていう意味が共通してますけれども、
うんうん、
とかね、あとはブレインマジックショーとかでもよく使われるこう見ないふり、
うん
うん、っていう、
これはあれかな、なんとなくこの目つぶしの砂っていうのはさ、うん、人にかける絵面ばかり思い浮かぶから
砂かけパパみたい
な、ね、うん、だけど自分のために持ってるものだったりするのかな、
うん、私そう、
いざという時に、
うん、そう見たくないものを自分で見ないようにするために持ってる、
うん、
うん、
でしたらこれどっちかというとこれは明らかにさ、こう女の子っていうかさ、
うん、
がの存在が見える曲じゃないですか。
そうですね。
でそこで目つぶしのさんも自分用に持ってるとしたら、
うん、
うん、なんでしょう、その望んだ未来じゃない結果が待ってた場合の、
うん、
自分をごまかすためのような、
そんなひねくれた歌やだ
とは思うんだけど、うん、一応なんだろう、こう割とこれから女の子を誘うというかさ、
うん、
からいい未来が待ってそうな予感がするけど、
うん、
どこかで予防線を張ってるような、
あーそういう風な感じなんだ、
今話しながら思ったんですけどね。
なるほど、
うん、こう やっとあの子に会えるぜとね、
うん、
花も持っていっちゃうぜと、
うん、
このままねもっと近づきになるんじゃないかしらと思いつつも、
うん、
いや待て待てと無理やってそんなうまくいかへんって
そんなさ沢さんみたいなこと言わないでよ
ほんまやこれ沢さんの思考や
私は全然違うんですよ
そうなんだ
うんなんというか、今までは、最初から見ないふりをしてきた。つまり、最初から、こう、砂を浴びた状態で、過ごしてきた。
うん、
でも、今はそうじゃない。隠し持っているだけだっていう。
うんうん、ああ、はいはいはい。
まだ少し恥ずかしくて、目つぶしの砂を隠し持っているけれども、今はそうじゃないんだよっていう。
ああ。
そういう歌のように聞こえたんですけれども。
なるほどね。
可愛いじゃないですか。
それいいね。
うん、そう解釈した方が、私可愛くて好きです。うん。
なるほどな。
うん。
うん、ねこれ。
はい。
私もどこかネガティブなところがありますからね。心に予防線を張りながら生きてるわけですよ。
はい。
ね。
うん。まあでも、そうするとさ、うん、本当に嬉しいことがあった時に喜べなくなるから。
そうなんだよな、これ。うん、ねあんまりやりすぎてよくないんだよね。
そうそう。
うん、そうそう、うん。このバランスが生きていく上で大事ですな。
そうですね。うん、嬉しいことは、たくさん喜びましょう。
そうだね、
うんうん。という変なまとめ方をしつつ、
はい。
はい、目つぶしの砂。これも名曲ですので。
そうですね。
うん、ぜひぜひ聴いてみてください。
はい。
はい、で、次の9曲目、
うん。
はい。これもまたミニアルバムスクラップショートサマーから。
うん、
白い雨、
うん。
こちらも大胆にアレンジを変えてます。
そうだね。
はい。
変わってますね。
はい。これね、広島の、なんかカープ番組のエンディングに採用されてるらしくって、広島の方は毎週聴けるんじゃないかな。
うん、なるほど。
うん、ミニアルバムバージョンのなんというかキラキラした感じ、
うんうんうんうん、
とはまた違って、こう雨上がりにこうちょっとぬかるんだところに楽しげに足跡を残すような、
うんうんうん、
そういう感じの曲に仕上がってますね。
そうですね。
うん。
うん
素敵、
うん、
すごく素敵、うん、で歌詞もちょっとねアレンジが変わってます。
あそうですか。
はい。とサビのところでね新しい僕になるんだ決めたんだっていうフレーズが何回か使われてて、
うん、
でちょっと曲調が変わるときに生まれ変わるよ嘘じゃないんだよっていう一言が追加されてるんですよ。
ああそうかこれ増えてたのか。
はい。そうこのワンフレーズ、うん、嘘じゃないんだよあのピカピカのロボットみたいにっていうワンフレーズが追加されてて、
うん、
このワンフレーズで白い雨の世界観がガッと変わった。
う
ん、
なるほど、
うん、
そうそう
そうそう例えば新しい僕になるんだ決めたんだっていう一言は、
うん、
自分の内側で完結してるじゃないですか、
うんうん
うん、決めるっていうことは自分の内側でだけのことですから、
うんうんうん、
ただ生まれ変わるよ嘘じゃないんだよっていうのはこれは明らかに外に向けての言葉だと思うんです。
ああはいはいはい
はい。
なるほどね、
はい、
さっきも最初から割と貫かれてる外に対してのっていうね。
そうです、
うん
うん、そうそうミニアルバムバージョンで新しい僕になるんだ決めたんだって、
うんうん、
決意を曲にして、
うんうん、
でそれを外に向かって演奏していっていろんなリアクションもあって、
うんうん、
で生まれ変わるよ嘘じゃないんだよっていう言葉を返した、
うんうん
うん、このやりとりが曲を成長させたんだなって、
うんうんうん、
すごく嬉しかったんです
けど
この白い雨のアルバムバージョンを聞いて。
そうかそうか、
うん
うん
うん、だからねそのワンフレーズ歌詞ワンフレーズでこの歌の世界観をガラッと変えてしまう上野くんの歌詞の書き方は本当にすごい。
うん、
これちょっと見習いたいです。
うんうん、
私も小説書く身としてね。
そうですね。
うん、一言でグッと変えてしまう。
う
ら、ん、や、うん、ましいね。はい。
うんうん。
はい、
そうですね。
はい、
さすが、うん。っていうのがまあ白い雨。
はい。
ですね。
はい。
はい。
まあ、いい加減長くなってきてましたけども、まあ、続けます。
いいです。ちょっと若干今回は音質を下げないのであるかもしれませんが。
そうですね。前後編に分けた方がいいのかな。
まあ、それは最後に決めます。
はい。
はい。
ではまあ、10曲目。
うん。
が、次が、ウィッチーガール。
はい。
はい。魔法少女。
和訳するとね、
うん、
うん、でも魔法少女っていうと完全にアニメになってしまうんだよね、
はい、
魔法使いとかそういう方向に、
あ、魔法使いの女の子、
う
ん、
ね、そうだね、
直訳したらまあそれなりに可愛かった、
そうそうそう、うん、
魔法少女はちょっとな、
ちょっとな、
うん、魔法少女も直訳っちゃ直訳だけど、
うん、うん、そうそう、魔法使う女の子のことを魔法少女って言うんだなっていう、そっちのフレーズが思い浮かべてしまいますのでね、
はい、うん、ちょっと置いとこう、
置いとこう、
はい、はい、
9秒置いとこう、うん、
はいね、で、これも、なんというか、猫を拾うような感じで、
うん、
女の子と一緒になって、
うん、
一緒に過ごして、
うん、
で、君は僕の心がわかる魔法みたいだなっていう、
うんうん、
運命の出会いのような、
うん、
可愛い恋物語なんですけれども、これも捉えようによってはなんというか、雷雲の音楽を知ってくれた人、
うん
うん、と、雷雲の物語のような気がしますよね。
そうだね、歌詞見てるけどね、
はい、
うん、君ね、いつか魔法が解けたら代わりに僕が魔法かけるよっていう、
はい、
このかいいね、
ね、
かっけえこういう臭いことを言ってみたい、
言ってみたら、
あ、まあそれを置いておきましょう、
はい、
それ置いておきますけど、
はい、うん、
こういうね、
うん、
これはかっこいいですよ、
いいですよね、うん、うん、そう、この この歌詞をちょっと引用しますけれども、うん、忘れないで、世界中の誰よりきっと君の心の底、僕が見つめてるんだよ、
うんうん、
これは本当になんか音楽で見つめてるんだよっていう、
うんうん
うんうん、イメージを抱きましたね、
そうですね、
うん
うん、
君の心に寄り添っているんだよっていう、うん、そう、雷雲の楽曲が、
うんうん、
全編通してなんというか、ラブソングのようにも聞こえるし、
うん、
その音楽を聴く、
うん、
受け手と雷雲との物語にも聞こえるし、
うん、
そういう意味ですごく優しいアルバムになったんだなと、
うん
うん、そう、なんか優しいんですよこのアルバム、
うん
うん、
そうですな、
うんうん、そうそう、ブレインマジックショーのちょっとこう傷つきやすいというか、
うん
うん、繊細な、
うん
うん、感じっていうのも残しつつ、
うんうん
うん、心を開いた感じがしますね。
それは多分ね、いろいろなところで全国回ったライブでのね、
うん、
ファンとの交流があったからじゃないでしょうか。
そうですね。
ライブというライブは素晴らしいんですが。
そうですね。
うん、
本当に、はい、ね。ではそんなウィッチーガールでした。
うん、
これは本当に可愛い歌だね。
そうだね。う
ん、すごい好き。曲調もいいし、うん。
はい。
で、続きまして、
うん。
ここでね、一回ちょっと、歌詞的には暗くなりますね。
そうだね。
うん。
うん、
暗い曲として、
うん、
まあ、有名な、美しい世界、
うん。
ライブでも時々やりますね、
うん。うん。やっと聞きましたけどね。
はい。これは本当になんというか、こう、ね。
うん。
落ち込む歌詞だよね。
歌詞カードの歌詞に、
うん、
わざわざその何々だったんだなとか、
うん、
ね、だねとか、
うん、
その、このちっちゃいあとかね、あ行がいろいろ入ってるのが余計になんか悲しみがさ、
うん、
なんだよねとか、
うん、
読んでると凹むっていう、
うん
うん。
なんかこう、歌詞を目読していると、
うん、
上野くんが朗読してるような気になるよね。
なるね。
うん。だいたい目読って自分の、声だったりするらしいんですけれども、
うん、
どうもそうじゃない、
うん、
これは上野くんが朗読してるのが手に取るようにわかる、
うん、
はい、
もう本当にねこれは辛い、
はい、はい、
うん、
ね、こう目の前を行き過ぎるバスを数えて、
うん、
僕はずっと考え込んでいる、
うんうん、
泣きながらさよならと言った君は、
うん、
美しい世界に行ってしまったんだな、
うん、
美しい世界ってどこだよ、
本当だよ、
もう泣けるからやめて、
ね、
で歌詞を読む限りで思うんですけれども、
うん、
この美しい世界という悲しい歌を、
うん、
上野くんこのアルバムでは意外となんか明らかんと歌ってるんですよね。
うん、そうだね、歌詞は暗いけどそれはあくまで歌詞であって、
うん、
曲も例えばすごい沈む曲かってそこまででもないよね。
ブラックシープみたいな、
うん、あれが一番ひどいけどさ、
うん、ブラックシープはピローズの、まあ、暗黒曲ですね。
まあね、
はい、
ピローズに限らずやっぱり暗い歌詞で、
うん、
なおかつもうなんか低音とかさ、
うん、
低音で割とこうねスローテンポで、
うん、
曲でも割と暗めにっていうのっていろんな曲ありますけど、
はい、
美しい世界そこまでズーンってなりませんよね。
そうですね、この音源に関して言えばそんなことはないですね、
うん
うん、 割となんというかそういうこともあったよなっていうスタンスで歌ってるような感じがしますね。
うん
うんうん、でも今はこうしているんだよ、こうやって音楽をやって生きているんだよっていう、あの姿勢が見える歌い方だなと。
その過去の自分を切り取ったっていう意味ではさっきのブラインドフォトグラファーみたいな感じがしますな。
ああ、それあるかもね。
切り取られたものの一部というか、
うん、
リンクしていくとすると。
なるほど。
そんな取り方もいいかもしれないね。なので、はい、ちょっと過去系の歌い方とかね。
その解釈いいかも ね
、うん。あれですよね、あの、瀬島さんが聞いたのってアコギでしたっけ？
はい。
そりゃ暗いわな。
はい。
聞き語りだもんね。
はい。
ええ。それはイメージ変わるね。
そうですね。で、まあ、ここで、あの、この美しい世界で、まあ、ちょっと落ち着いて、
うん、
最後の、フーリッシュミュージックというナンバーに、たどり着くわけですが。
これはすごくいいですね。
うん、
あの、ライブの最後を飾ってほしい。
欲しいですね、うん。うん。アンコール前の最後を飾ってほしい感じですね。
確かに。
はい。
これはいい感じですよ。
はい。で、これあの、アンコール待ちとかにこうかかっててほしいですね、うんうんうん。みんなで手拍子しながら歌いたい曲です。
ね。
うん。
で、歌い終わったところで来てほしいね。
そうそうそうそう。わ
ー。
わー。あー、盛り上がるね、これは。
12月に行けるんじゃないですか？
あ、聞けますね。
ね。
うん。ら聞けますよ。
さすがに私、東京まで行けませんので。
ちょっと私は遠征してきます。
はい。
はい、
帰ってきたらね。
はい。
そこ収録でしょうね。
そうですね、
うん、
でこのフーリッシュミュージックなんですけれども、
はい、
まあ、半分英語詞で半分日本語歌詞 で、
うん、
でさっき あのデリシャスムーンのように、うん、あの大訳がついてないんですよ、
うん
うん、結構あの英文長いんですけれども、
うんうん、
でも、まあ、ちょっと訳させていただくと、
はい、
あの虹よりも美しい音楽を知っているよと、
うんうんうん、
それは君にしか歌えない、この世で君しか歌えない馬鹿げた歌なんだよ、
うんあ、フーリッシュミュージック。
はい。
ね、
うん。そうです、そうです。
なるほどね。
そう。ここでも、ディスワールド、
うん、
世界っていう単語が出てきますね。本当にこのアルバム、世界っていう言葉がいっぱい使われてますね。
うん。
うん。
まあ、狙って入れたわけじゃなくて、いろいろ集めてきたら、あ、なんか、世界の曲、いっぱい単語使ってるなぁと。
いや、これは狙ったんじゃないかな
ぁ。半分、最初は狙ってなかったけど、
うん。
だんだん、あ、今回は世界だなとなって、その、そっちの方向で本格的に、舵を切っていて、
うん、
スマッシュディスワードになったみたいな。
あ、なるほど、なるほど、ね、うん。制作過程でそういう風になっていったってことね。
そうそうそう。
っていうことを言ってたんだ。
そうそうそう。インタビューで、そうそう。どうも最近作る曲、世界って単語多いなみたいな、
うん。
っていうことみたいです。う
ん、なるほど、なるほど、うん。
ですね。
そうですね。で、この、世界という言葉、
うん、
単語の捉え方っていうのが、なんというのかな。で、まあ、いろいろね、
うん。
自分の目の届く範囲の世界であったり、うんうんうん、あるいは、今生きているこの世間とか、世の中そのものであったりとか、
はい、
うん、このフーリッシュミュージックに関しては、本当に全ての世界ですよね。
うんうんうん、そうですね。
そう。
もう、総まとめ的にね。
そうそう、
うん
うん。こんな馬鹿げた歌を歌えるのは世界に君だけだよ。
うんうんいやいいですね。
いいですね、
うん。いい締め方ですよ。
はい。
いいアルバムですよ。
本当にいいアルバムですね。
うん。
うん、
繰り返しどんどん聴いていきます。
はい。
はい。飽きが来ない。
来ないですね。これはね、もうシャッフルしないで、最初から最後まで聴かないとダメですね。
うん。これは、曲順よく考えられてる。
うん。
うん。
素晴らしいです。
うん。
なんなら、ライブのセットリスト、この順番でもいいくらい。
完全再現ライブで、
うん、
いいかもね。
ね、
うん、
ただまあワンマンライブとかになるとこれでは全然足りないですから、
まあね、
まあ新規を織り交ぜてくると思うんですけれども、
なるべくこうね、
そうです
ね、これに近い感じがいいよね。
そうですね。うん、今フリッシュミュージックで締めて、
うん、
う
ん、ね、
とかね、
ブラインドフォトグラファーちょっと中盤ぐらいで来てね、
うん、ね、いいですね。
スマッシュディスワールド最初の方で来て、
うん、
いいね。
いいですね。
じゃあそれがそういう感じになるのかというのは今後のライブで、
はい、
ぜひぜひ、
はい、
お聞かせください、
はい、まあ、そんなスマッシュディスワールドリリースツアーがもう決定して チケットもね、いろんなところで販売してますので。
そうですね。
はい。で、その、皮切りである12月4日の、下北沢クラブ Q でのライブ、
はい、
ワンマン、
はい、
ちょっと参戦してきますので。
下北沢ですって、さっきもちらっと言いましたけどね。
はい。
そう、何回か言ってますけどね。
はい。
うん、
下北沢に行ってきます。
はい。
はい。
行ってらっしゃい。
はい。
はい。私は行けません。
はい。2日連続で行ってきます。
はい。
はい。
このね、このファン根性素晴らしい。
はい。だってこんなアルバム聞かされたらさ、
うん、
見たくなるじゃないですか。
まあね。
うん。
うん。はい。
うん。何回も言ってると思うんですけども、バンドが成長するってこういうことなんだなって、
うん、
本当に直で感じてます。
はい、
うん。
まあ、ね、うん。
はい。
ぜひもその際また2時間3時間に及ぶようなレポートでも、全然 OK ですね。
はい。
その時はもう完全にね、回分割しますんで。
はい。
うん、
前編後編。
なんだろう、3日目の演奏終わった後にスカイプで収録してみるよ。
ああ、それいいかもしれないですね。
漫画喫茶だから。
いや、そんな独り言言う危ない人にはなりたくないので。いや、今ほら、私 iPhone 持ってますから、
うん、
こう、その時の感想というか、生の声みたいなものを、
うん、
直後の声をボイスメモに録音して、ちょっと送りますから。
てかね、もうなんだ、もう一人喋りでもいいぐらいですよ。一人喋り音声でもね。
いや、うなずき係いるんで。
ああ。なるほどね、
はい。
後から、うまいこと、リミックス的に、うん、へえ、そうなんだって。
やめてよ
ボタンで入れとくと。
やだよ
事前に俺のを撮っていってね。
うん、やだやだ。
ひどすぎる放送だな、それ。
なんだその壁に向かって話しとけみたいな。
いや、
そんな手抜きラジオは許しません。
わかってます。まあ、それでもね、記憶が飛びそうなんでね、はい、せっかく iPhone 買ったんで、
はい、
なんでしたらそのままね、
はい、
収録していただいても OK です。
はい、
なんならユースとしてもいいですよ。
あ、それもいいですね。
できるんですよ。これ
できるんですよね。
そう。
はい。
アプリ落としておけばね。
はい。
ってことでございますよ。
はい。まあ、そんな感じで。
で、あれですよね。12月だけじゃなくて、もうさらにまたチケットが増えてませんか？
うん、ああ、増やしましたね。
我が家のチケット置き場のところを見ましたら。
はい。
ね。
はい。
他に雷雲もなんか増えてますよね。
まず雷雲、今決まっているだけでのライブ参戦予定は、うん、まず11月12日の梅田タワレコのインストア、
うん、
それから12月3日のアコースティック、
うん、
それから4日のスマスディスワールドツアー初日、
うんうん、
まあ、これ蔵の下北沢クラブ Q でレンチャンなんですけれども、
はい、
その後12月8日の、
はい、
梅田シャングリラ、
はい、
はい
ね、
はい、これはもう前から買ってますから、
うん、
さらに、来年2月10日のまた梅田シャングリラワンマン、
うん、
これも先行予約してお金払ってきました。
はい
はい、
はい、
イエイ
イエーイ、ポンプじゃないですか。
はい、行けるところは行く、
うん
うん、
このまま行くともうなんかあれですね、年末年始すらもこう東京に行ってしまいそうな勢いですよね。
いや、年末年始はだってビデオクレイジーあるじゃないですか。
まあね、
うん、私だって雷雲以外のライブ見たいよ。
いや、カウントダウンイベントだからさ、31じゃんって思ってね。
いや、私もさすがにこう社会人としてのプライドがありますから、
うん、
はい、仕事に支障のない範囲で、
はい
はい、仕事と家計に支障のない範囲でライブ行ってるだけですから。
はい。
はい。なんか文句あんのか。
別に文句はないよ。このままだとね。
はい。
どんどんね。
はい。
沿線を知らんしそうだなって思ってね。
まあ今より稼いでたらそれはするかもしれないけど、うん、お財布の範囲ですから、ね、あくまで。
うん。
ね。
ですね。
はい。
はい、
です。
もう本当にいつの間にかくね、参戦決めで、
うん、
宿の手配までしてますからね、しっかりとね。
うん。で、行ってきます。
はい。はい、
何がすごいって、マッキーノに一切相談してないからね。
うん。まあ、ね、別にお互い働いてますからね。
はい。
自分の、ね、生きていく生活費以外の部分は、どう使おうか、という感じですからね。
はい。
で、そこは。
そうですよ。
はい。
まあ、月に稼いだお金を、4割、うちに回して、
うん、
残った6割で、つつましやかにライブ行ってるわけですから。
うん、
いいじゃないか。
別に文句は言ってませんよ、
うん、
いいですよ、
うん、
いいですよ、
はい、たまになんかびっくりされますからね、
うん、
うん、
そりゃされるよ、
うん、旦那さん置いてきていいんですかとか。いいから来てんだよって。
別に構わないです。
はい、うん、ありがとうございます。
私なかなかね、こうね、必ず休めるっていう可能性が少ないところもね、
うん、
ありますしね、
うん、
まあそうだね、下北沢行ってる間は、まあ私大阪でお留守番してますよ。
はい、
ドーナツトークでも行ってますよ。
あ、そうですね、ドーナツトークありましたね。
12月3日です。
はい、
はい、つってね、うん、あの、結婚しましたよって報告に行って嫁がいないって。生きづれこれ。
嫁らしいっちゃらしいですけど、
まあまあね、
まあまあ、
ちょっと話が脱線しましたけど、
はい、
まあそんな感じでね、
はい、
あのこれ以降瀬島さんは各地ね、各地の雷雲ライブの最前列で、
はい、
ね、見かけることができると思いますので、
はい、
あの顔はさらしてませんが、どこかでそれらしい女子を見かけたら、
はい、
優しくしてあげてください。
はい、はい、
ね、
よろしくお願いします、
はい。
まあそんなわけでですね、うん、あの雷雲ニューアルバムスマッシュディスワールド、
はい、
名盤です。
はい、
はい、スクラップショートサマーの時も名盤ですって散々言ったような気がしますけれども、
はい、
上を行きましたね。
行きましたね、
うん、素晴らしいの一言です。
うん、
うん、
よかったです。
はい、今できる全てといった感じですね。
ですね、
うん、これは本当にあの全ての楽曲を生で聴くのが本当に楽しみです、うん、
ね、
うん、
はい、
期待してます。
はい、
はい、というわけで、まあ、雷門の皆さん、
はい、
ね、あのサポートの皆さん、
はい、
今回も素晴らしいアルバムもありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、大事に聞きます。かぶった。
かぶった。まあまあまあまあ。
まあ、
いいことです。
で、まあそんな風にオチがついたところで、
はい、
52回締めましょうか。
はい。
はい、
ということで、あの今晩のお相手は私マッキーノと
瀬島でした。
はい。おやすみなさい。
お疲れ様でした。はい。